ビアメニューアラメゾン、お帰りなさい。気持ちよく過ごせていますか？40回目の配信、ちはるメガヘルツ、パーソナリティの斉藤ちはるです。サロンの手ルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今日は食べてみたら美味しかった話。私が最近立て続けに注文して食べているパティスリー涼子さんのアントルメ。前回はメルベイユというチョコレートケーキをゲットして食べた話をしましたけれども、第2弾として今回はジャポネショコラというアントルメホールケーキを注文してめでたくゲットできたので、その美味しさを伝えられずにいられなくてトークします。今回食べたこのジャポネショコラなんですが、通常はジャポネという商品としてシンプルにスポンジベースで、スポンジケーキベースで生クリームがこうつけられていて、上にいちごが乗ったもの。今の時期、そうですね、いちごの時期を中心に通常販売されている比較的定番な商品なんです。この定番商品のジャポネを2月はバレンタイン月間として特別レシピに変更されて、生クリームの部分にショコラが混ぜ込まれているので、うっすらとショコラ色の生クリームで覆われています。そしてイチゴが乗っている、まあ、そういったビジュアルなんですけれども、これがね、やはりバレンタイン月間ということでね、さらにバージョンアップされて超ラブリーな飾り付けになっています。いちご以外にもそのチョコレートが上にさらにトッピングされてるんですけれども、真っ赤に色付けされたホワイトチョコレート、これをハートモチーフにして、トッピングとして散らせてあったりとか、あとはスティック、ショコラスティックが2本ほどかっこよく置いてあったり、あと最近はタブレットって言い方をしますけれども、わかりやすく言うと板チョコですね。この板チョコのミニチュアがこうちょっとつけてあったり、クリームのつけ方がこうモリモリっとペトペトっとこうちょっとこうわざとラフな感じでクリームがつけてあるので、そこにねいちごがポンポンポンポンって結構たくさん乗って、そしてハートのモチーフとかそういうタブレットのモチーフのチョコレート、ショコラがパラパラっと置いてあって、スティックがポンポンと2つ置いてあって、すごく緻密な置き方っていうよりかはこうちょっと、ね、ナチュラルな飾り付けで、それはそれでねすごく見た目が可愛いんですよ。蓋を開けた瞬間にやっぱりわーってなりますね。中は3層になっていて、スポンジと、ショコラクリームとあとチョコレートソースとか、いちごソースがこう順番に入れてあったり、いちごのスライスも入っていましたね。今回は一人で食べても大変なので、もともと渋谷の方で、カフェをやっていた方があまりにも人気になりすぎて長蛇の列ができて、やっぱり接客を大事にしたい方だったからですね、そこのお店を泣く泣く閉店して、そして人知れず全然違う地域に小さいお店を出し直した方がいるんです。まあ、あまり細かく深く説明しませんけれども、人を大事にしたい方だったので、 ただお客さんが来て行列ができてインスタでバンバン紹介されればいいっていう考えではない方だったので、コミュニケーションを大切にしたいということで小さいお店を構え直した方がいて、私はその方のコーヒー、入れるコーヒーも大好きだし、センスがねとても気に入っているので、オープン当時からコーヒーを飲みに行っていたとこだったんですけど、今回はねその新しい新店がオープンしたということで、まあ、お祝いケーキっていう意味も含めて一緒に食べたらいいかなと思って、そのカフェにケーキを持ち込んで食べました。このオーナーさんは、カフェのオーナーさんはもともとパティシエをしていた方なんですね。なので、まあ、ケーキを切るのもお手のものだろうと思ったんですけど、実際に持ち込んで切っていただいたら、うわこれめちゃくちゃ柔らかくて綺麗に切るのが難しいです、悔しいなって言いながら、こうパティシエ魂がね、こうなんかこうちょっとムズムズっとしながらも苦戦するぐらい、本当に切るところを見ていると、ナイフを入れるとね本当にグッと沈んでしまう感じで、生地も中の生地も柔らかいし、クリームも本当に、柔らかくてふわふわしているので、実際にカットするのはすごく難しそうでした。多分私がやったらもっとぐちゃぐちゃになっちゃってたかもしれないですね。もし、このお話を聞いてパティスリー涼子さんのケーキを買って家で切りたいと思う方は、本当にあのとてもよく切れるパン切りナイフ、いいパン切りナイフとかケーキのナイフで、しかもちゃんとナイフを完全に温めて、丁寧に切るか、もしくは最近はあの電動ナイフがありますからね、電動ナイフだったら多分圧をかけずにあの振動でこうグッと入っていくので綺麗に切れる気がします。それぐらいしないとあの普通の、まあ、包丁なんかはもう絶対に潰れてしまいますので、カットする際はね本当に細心の注意が必要かもしれません。そんな本当に柔らかいケーキをカットしていただいて、そこのカフェの美味しいコーヒーと一緒にいただいたんですけれども、味はね本当に素晴らしかったですね。今言ったようにクリームとかそのスポンジ生地自体もとても柔らかく仕上がってるんです。柔らかく仕上がってるんですけれども、クリームは、軽やかで気泡が本当に細かく立っていて滑らかな舌触りなんですね。なのにこう広がっていくときにコクと香りがすごくあって、ショコラの香りも華やかにするんですが、何とも言えないまったり感もあるんですね。でも口に入れた瞬間は本当に軽いんです。そんな、ショコラクリームと、あとスポンジもふわふわで本当に空気をよく含んでいるのに、生地をよく見ると結構細密なんですよね。細密なのにふわふわ、そしてちゃんと卵と小麦粉の香りがしっかりしている。なのでそのスポンジ生地もショコラのクリームに負けないし、ショコラのクリームもスポンジ生地に負けない、まあ、ギリギリのところを攻め合ってバランスしている、ジャポネショコラでしたね。いちごソースも本当に美味しくて、丁寧に作ってあるなっていう感じがしました。いちごも一流の本当に味がしっかりした酸味と甘みのしっかり強いいちごを置いているので、そんな生クリームとスポンジでもやはりいちごも負けない感じの仕上がりですね。美味しかった、本当に美味しかったです。実際に受け取るのに今回も1時間ほどかかったんですが、お店にいてね1時間ほど待たされたんですけれども、その辛い思いも吹っ飛ぶ美味しさというところでまた頼んでしまいました。実は次回も予約が取れています。なのでまたしつこく第3弾の美味しかったトークをきっとすることになると思います。美味しかったらお話しますね。きっと美味しいと思います。 で今回は、シュークリーム、ショコラシュークリームも一緒に食べたんですけれども、まあ、これは前回に美味しさをお伝えしていますけれどもね、翌日に食べた時の食べ方の工夫として、まあ、知っている方もいるかもしれませんが、実はシュークリーム冷たく冷やしているから焼いてはいけないと思っている方いるかもしれませんが、オーブントースターとかでちょっと強めのワット数にして、ほんのちょっとだけ皮の部分を焼いてあげると、1日経ってクリームの水分を吸ってしまった皮が少し復活して皮の、良い香りも戻ってきますので、軽く焼いてクリームが熱くなる前ぐらいまで軽く表面だけ焼いて、食べると、買って帰ってきたシュークリーム翌日に食べても比較的美味しく食べられます。ただね、基本は生菓子なので当日賞味期限ですからおすすめはしません。ただ私は個人の責任において、翌日食べたりとかしてるんですけど、その時はそうやって、少しだけ焼き直して食べています。興味のある方はやってみてみると面白いかもしれません。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。この番組をまた聞いてもいいなと思ってくださった方、ちはるメガヘルツの番組フォロー、またお気に入り登録、ご質問、メッセージ、メール、これもお待ちしております。次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。